中二病的昔話、一休さん。昔々、あるお寺に一休さんという本人がとんちと言い張るものが得意なお坊さんがいました。豊富な知識は健全な肉体に宿るを座右の銘とし、日々修行に明け暮れ、世の人々の困りごとを解決していました。ある日のこと、和尚さんのお使いで町に出かけました。
よし、これで和尚さんのお使いは全て終わりだな。さて、お寺に帰って修行の続きをするとしよう。なんだ、道端で人が倒れているようだが。どうなさいました？
お坊さん、すみません、突然胸が苦しくなって。
あ、これはいかん、早く医者に連れて行かねば。この近くの診療所は、対岸のあそこか。心配するな、すぐに医者に連れて行ってあげよう。あそこの橋を渡れば診療所はすぐそこだ。
すみません、お坊さん。
なに、人助けは仏の道を目指す者にとっては至極当然のこと、お気になされるな。あ、橋の前に立て札が立っているようだが。なになに、この橋、渡るべからずだと、一体どういうことだ？
おやおや、どうなさいましたかな、一休さん。
貴様、桔梗屋利兵。さては、この立て札は、貴様の仕業か？
ええ、そうですよ。何せこの橋は、私が作らせたものですからね。どうしようと私の自由ですよ。さあ、今回のトンチ勝負、今度こそ私が勝たせてもらいますよ。あなたの得意なトンチでこの難問を切り抜けられますかな。
貴様、こんな時に何を言っている。病人がいるんだぞ、そんな悠長なことをしている場合か。今すぐこの立て札を外せ。
おやおや、まさか一休さんともあろう方が病人を盾にしてトンチ勝負から逃げるおつもりですかな。やれやれ、トンチ名人の名が聞いて呆れますな。
なんだと。
仕方ありませんな。今回のトンチ勝負はあなたが逃げたことによる私の不戦勝ということでよろしいですかな。
おのれ、なんと卑怯なやつ。しかし、トンチの道は仏の道に通ず、ここでの敗北は仏の道の敗北と同義。いいだろう、その勝負受けて立とう。私の魂をかけて。
グッド。
すまない、しばし待っていてくれ。この勝負すぐに終わらせてみせる。
はい、お願いします、お坊さん。
しかし、一体どうしたものか。この橋、渡るべからずか。ペロリ。
ポクポクポクポクポク。
おや、いつものあれですか。
ポクポク。
しかし、そんなことで果たして今回の難問を解くことができますかな。
この橋渡るべからず。しかし、対岸に行くにはこの橋を渡らなければいけない。次の橋まで四半里、とてもじゃないが距離がありすぎる。ならばどうすればいい。
かなりお困りのようですな。どうやら 今回は私の勝ちのようですな。
あ、待てよ。そういえば以前、和尚さんがこんなことを。
一休や、もし困ったことがあれば、発想を逆転させてみるのも一つの手じゃ。そうすることで別の方法が思い浮かんだりするものじゃぞ。
発想の逆転、つまりこの橋を渡ろうとするのではなく、あえて橋を渡らなくてもいいさと考えるということか。橋を渡らずに向こう岸に行く。あ、そういうことか。
チーン。
分かったぞ、桔梗屋利兵。今回のこのトンチ勝負の答えが。
なんだと？
この橋渡るべからず。ならば、橋を渡らなければいいだけのこと。
な、しまった。橋が渡れないのならば、真ん中を。
つまり、これが答えだ。問題はない。この距離なら
水の上を走ってるだと。
二人だとさすがに沈むな。
桔梗屋利兵、今回も私の勝ちのようだな。これに懲りたら二度と私に勝負を挑まぬことだ。では先を急ぐのでな。ごめん。
か、あ、信じねえだろうな。人に言っても。
こうして一休さんは桔梗屋利兵の出した難問をトンチのようなもので切り抜け、病人を無事医者に送り届けたのでした。今回のこのお話、おそらく他の人に話しても誰も信じないと思った桔梗屋利兵は、とりあえず橋の真ん中を通ったということにして人々に話したということです。